それではですね、25回の面接5ケースですね、これの4番目ですね、の、オーディオ学習を進めていきたいと思います。まあ、このオーディオ学習は、これだけを聞いてもですね、皆さんがしっかり、学んだり、理解して、準備ができるっていうことと、まあ、合わせてね、その5ケース対策っていう、まあ、テキスト、表にまとめたものがありますんでね、まあ、それと合わせて見ながら、まあ、やるということでより効果を高めようというものです。はい、それではまずね、このケースで与えられている、まあ、課題というかね、事前情報ですね。これを確認していきたいと思いますと。で、まず相談者、佐野博さん、59歳、家族、妻58歳、長女28歳、それから長女の息子2歳と同居ってことですね。はい。で、まあ、高校卒業後ですね、食品物流センター運営会社に入社し41年目ですね。はい。で、相談したいこと。今年の3月で、まあ、これ受験月は1月ですからね、あと2ヶ月か。受験っていうのはこの、キャリコンの試験ですね。はい。今年の3月で定年になると。まあ、再雇用の話はあるが、正直、ここのところ物流の仕事を続けるには、体力的にきついと、まあ、感じるようになったと。しかし、他に何ができるかって言ってですね、もう思いつかない。まあ、経済的なことを考えると、あと5年は働いた方がいいが、まあ、少しゆっくりしたい気持ちもある。まあ、そのような中、先月ね、長女が離婚して孫と一緒に実家に戻ってきたので、今後のことをどのように考えればいいのか整理したく相談したいということですね。何が相談したい、今後のことをどのように考えればいいのか整理したいと、まあ、ここですね。はい。ではですね、まあ、この与えられたこういう内容に関してですね、はい、どのように考えたり対策をしていくかということですね。はい。それではですね、テキストですね、あの方を、見ながら進めていきたいと思います。はい。で、まずですね、このケースの、まあ、理解とかね、知識理解ということですね。まあ、ざっくりですけどね、これをケースを見て、まあ、どんなことを、まあ、考えたり分かるか。まずね、こう食品物流センター。まあ、皆さん食品物流センター、まあ、大体イメージは分かると思うんですよね。まあ、物流会社ですよね。はい。で、食品、まあ、この物流、こういう会社ってね、倉庫の会社とかね、それからもともと海運とかね、海運会社って大体倉庫持ってるんですよね。まあ、こういう会社が発端になってるっていうこと多いですよね。そういう会社が今はトータル物流みたいなね、ソリューションを提供するっていう、まあ、こんなイメージっていうかね。まあ、トータルソリューションを提供しているのが、まあ、現状、大手の会社ってそういうような感じですよね。はい。まあ、今回その中でもですね、まあ、今回食品物流センターって言ってるんでね、食品を中心に行っている会社なんでしょうね。だから、まあ、こういう会社ってじゃあもともとはあれですよね、食品関係の会社、その会社が自前で倉庫ですね、これを持ってて物流もやってた、まあ、その部門がをこうどんどん拡充して、まあ、子会社化して、そう、食品物流センターみたいなね、まあ、そうやってるっていう、こんなイメージですね。まあ、なんかこう考えると同じその物流センターってもね、大体そういうところってこう冷凍倉庫とかね、まあ、持っても大型のね、マグロの、そうそう、マグロの冷凍マグロなんかね、倉庫に入れてるっていうね、もう本当にもう巨大な倉庫にマイナス30度40度とかね、そんな形で入れてるケースってありますよね。ちょっと余談ですけどね。 私も一回そういう大型の、冷凍倉庫ですね、入ったことありましたけどね。なんかマグロのなんかこう、石みたいになってもう積まれてるって感じでしたね。もう中入ったらもうすぐにもうね、今まで経験のしたことのない寒さっていうか、ちょっと痛さって感じですね。まあすいません、ちょっと余談でしたけどね。まあそういうところで、この日伊藤は、まあ、高卒で入社してね、41年。すごいですよね、41年。それで体力的にもきついって言ってるから、きっとこの人ね、管理部門とか管理職、現場の管理職かもしれませんけどね、何しろ現場ですよね。こういう会社で経理やってますとかね、総務やってますとかっていう感じじゃないんですよね。体力的にきついって言ってんだからね。現場なんでしょうね。ですから管理部門より現場の部門で、きっと一貫してね、仕事をしてきた人だろうと。そうですよね。若い頃はね、現場の仕事をやって、それからだんだん管理に移るっていう方が一般的なんでね。ずっと管理部門をやってた人が40代になってから現場に行くってことは、ちょっと考えられないんでね。こんな人ですよね。仕事的にはですね、現場一筋。ですから、確かに本人が言ったように、他に何ができるかですよね。いやあ、あまり経験の幅はすごく狭いですよね。だから本当に何ができるかって気持ちはよくわかるんですね。それでもうずっとね、体力使う仕事やってきたから、その現場の仕事はもうそろそろね、少し休みたいとか変わりたいっていうところでしょうね。一方でね、その娘さんが離婚して孫と実家に戻ってくるというね、決して最近では最近では珍しくないというかね、こういうケースってよくはないかな、あるケースですね。それで2歳ですからね、この娘さんは2歳離婚して、仕事をしてんのかどうか。でも今までの状況、2歳までなかなか仕事ね、できないですから、それで離婚ですから、きっとね、仕事はしてない、もしくは実家に戻ってきてっていうことですから、引っ越しっていうか場所も変わってるわけですから、ね、前の仕事を継続してやるっていうのもきっと難しいから、今はきっと1ヶ月前ですからね、じゃあさてこれからどうするかみたいな感じですよね。でもね、2歳だとなかなかね、仕事を外でするってのは難しいですよね、まだ。だからきっと仕事、今は、子育て中心ということで収入は見込めない感じですかね。離婚してね、前職、じゃ前職、離婚した夫からね、十分な養育費があれば別ですけどね、これもなかなかままならない。なかなかうまくこうね、養育費も実際にはちゃんと払えるケースってね、統計的に言っても意外に少なかったりするわけですよね。で、今4人暮らしですけどね、経済的に、余裕はなかなかないですよね。奥さん58歳って言ってましたかね。きっと仕事はね、してるかどうかわかんないけど、そんなにね、パートぐらいしてるかもしれないけど、そんなにバリバリはやってないんで、この佐野さんの収入で全部ね、かかってくるって感じですから、少なくとも5年は働きたい。逆に言うと働きたい。働く必要があるって感じですよね。こういう中での相談ですね。それで相談自身、それではですね、そんなことを少し頭に入れた上でですね、第一段階ですね。相談内容を聞いた後ですね、共感の言葉っていうことではですね、ここは どうしたらよいか相談したいっていうことですから、今ね、これとこれで迷ってどうしようかっていうよりも整理をしたい。って言ってますもんね。 どのように考えればいいのか整理をしたい、まあ、こんなような相談ですのでですね、ここではね、今のお話を伺うと、まあ、確かにこれからのことをね、どう考えるか、これが大事ですよねっていうぐらいな共感が、まあ、ちょうどいいかなと思いますね。はい。で、続いてですね、相談内容の確認と共有っていう形になるんですけども、まあ、ここはですね、ここに書いてあるように、そうすると佐野さんのご相談は、まあ、今年の3月で定年になりですね、まあ、65歳までは働きたい気持ちがあるが、まあ、何をしていいのかわからないと。まあ、離婚して孫と戻ってきた娘さんもいてですね、まあ、これからのことをどう考えればよいのか、よいのかのご相談でよろしいですか。何か違いとかね、あれば何でもおっしゃってくださいねって、このくらいで十分ですね。はい。まあ、この中ではね、冷食品物流センターで働いて体力がきついとか、まあ、そういうことはきっと言うと思うんですけども、そこまで全部、まあ、要はそれは状況であってね、この人が相談したいっていうことは、まあ、このくらいの要約でいいですよね。はい。ね、これをこういうふうにしとかないと長々とついつい言っちゃうことになりますからね。はい。それで第2段階ですね。はい。で、質問の候補ですね、まあ、これを考えてみましょうっていうことですね。で、この人は、まあ、プロフィールにはこう書いてあるんだけど、まあ、これについてやっぱり問題を掘り起こすためにはよく聞くっていうことですよね。まあ、改めてになりますけど、この相談したいことっていうのを話すんでね、そうするとこの中で言ってるのは物流の仕事を続けるが体力的にきつい、まあ、こんなことを言ってるんだけど、より詳しいことはわからないんでね、でそこは聞いて、まず仕事のことですね。はい、前提だ。どんなふうに聞くかってことですよね。はい。では、まずはじめにって、このね、最初に聞くのはこれだけ。まずはじめに、その今まで経験されてきたお仕事に関してですよね。やりがいとかね。それから、まあ、現在のお気持ちに関してね、もう少し詳しくね、お話しくださいって感じですね。これね、定型というか不定型のフレーズとちょっと違うのは、まずはじめにその今まで経験されてきたお仕事と現在のお仕事についてっていうんですけども、経験してきたことと現在の仕事はほとんどもうあまり変わってない、同じだと思うんでね、そういう言い方ではなくて、今までそのまあ経験されてきた、ずっとやってきたお仕事に関して、まあ、やりがい、そうですね、まあ、やりがいとかですね、それから、まあ、本当はその能力とかね、経験とかいろいろあるのかもしれないんですけど、そこはよくわからないから、まあ、やりがいとかね、それから、まあ、振り返って、現在のお気持ちについてね、もう少し詳しくお話しくださいっていうことで、できるだけ話してもらおうって感じですね。はい。で、メインの質問の2番目。1番目が仕事でしたからね。はい。2番目は、家族。まあ、家族については、この方ももちろん話をされてるわけなんでね。全く知らないわけじゃないんで、聞き方とするとですね。まあ、次に、ご家族の状況ですが、その、奥様や娘さんはね、まあ、今回の件について、娘さんにですね、まあ、今回の件については何かお話はされましたか、もしされてれば皆さんどんなふうに言われてますかっていう質問ですね。はい。まあ、どっちみちもう定、どっちみちというか定年が近いわけですから、さあこれからどうするかってきっといろいろ話は出てるはずなんですよね。まあ、話が出てる、まあ、だからお話はされましたか、で皆さんどんなふうに言われてますかということで、この佐野さんだけではなくてですね、家族全体の状況ですね、そこはどうなのかをまず聞いて掘り起こしてみましょうっていうメインテーマですね。 それで3番目ですね。今度はご本人が言ってること、その、まあ、再雇用制度に関して、まあ、再雇用についてはこの人、再雇用制度もあるけれどもですよね。ある、なんて言ったかっていうとね、再雇用の話、まあ、制度っていうか、再雇用の話はあるが、正直、ここのところ、物流の仕事を続けるには体力がきついなって感じ。だから今体力的な仕事をやってる、まあ再雇用の話ってはそれを延長するような話っていうことですよね。はい、まあ、そんなような状況なので、この聞き方とするとですね、はい、まあ再雇用、まあ制度ってまあ言わなくても、ご本人は制度です、まあ、再雇用に関してでもいいですね。それがまあ、だって再雇用でも仕事が変わるかもしれないんですよね。まあ、どんなその仕事なのかとか、給料がどうなるかなど、その少しね、詳しくね、その聞いたり、まあ、調べたことがあればね、お聞かせくださいっていうんで、まあ、テーマは再雇用ですね。はい、ついて聞いてるってことですね。はい、でその次の4番目ですね。そうか、4番目、今後のね、まあ、今後の佐野さんご夫婦と、まあ、娘さんやお孫さんの生活に関して話し合ったことがあればね、どんなお話かお聞かせください。これさっきのあのメインテーマの質問の2と4がちょっとダブりますよね。ダブるので、まあ2で話がだいたい出ればね、あんまり4はもういらないですよね。でもなんかあんまり出てなければ4で改めてね、聞くっていうことができますから、まあそんなような位置づけですね。はい、でその次にですね、でここでその次にというか、もう第3段階のね、キャリアコンサルタントが考える問題、もう先にこの辺からはもうこっちをにちょっとまず考える、で質問が何かっていうのは考えてみるってことですね。で一つ目はですね、その1って書いてあるとこですかね、このご自身の長年の経験からね、再就職っていうのはあれですよ、あのこの会社での再雇用だけ、再雇用以外にむしろあの改めて就職するっていう感じですね。まあ、再就職で活かせる経験や能力について十分に考えて理解していない、まあ、自己理解不足が不十分と、まあ、こういう観点ですね。これね、どんなことでこれを引き出すかっていう質問形式で言うとね、その右側に書いてあるメインの質問の5番目なんですけどね、はい、その長年の経験から今後、まあ、再就職ですね。で、こう、活かせそうな経験とかね、能力についてね、まあ、よくこう考えたことありますかと。まあ、あれば具体的にお聞かせください。この質問ですね。これね、まあ、この人の立場、気持ちから言うと、まあ、ずっと倉庫の仕事をやってると。いやだから、いやもう倉庫の中ではね、ベテランではあるけどね、いやまあ倉庫以外にちょっと何ができるか、ちょっと思いつきませんね、とか、いや、他にそんなことあんまりないですね、活かせそうなこと、いや、ないと思いますよ、とかね、まあそんなような感覚だと思うんですね。でも本当にそれってそうなの?っていう感じですよね。まあ、実際にですね、じゃあよく考えてみてね、そういうものがあるのかどうかって、ちょっと今一般的に言うとなさそうですよね。ずっと倉庫の仕事をやってきましたっていう形、でもそこは一緒にキャリコンと一緒によく考えてみないと分かんないんで、これはね、ここの試験では本当にそんなことがあるのかどうかは別なんです。そういうことを一回考えてみませんかと。 そうするとあるかもしれないですよね。だってこの人ね、うん、そうかそうか、こんなことですよ。今私も、もう倉庫の中でね、どうやってるか、みんなもうフォークリフトですよね、大体ね。うん、フォークリフトを運転して、で、まあ物を移動させてるっていうのはもうすぐ目に浮かびますよね。そうするとこれさ、フォークリフトの運転に関してはすごいもうベテランっていう感じですよね。うん。それから、やっぱり倉庫業務についてはベテラン。だから、ここではね、結構体力って言ってたけども、同じ倉庫業務でも、まあなんだろう、そんなにこう、体力を使わなくてね、やる倉庫業務だって別のあると思うんですよ。まあ、もしくはその、フォークリフトか、フォークリフトは体力、まあそこまであまり複雑考えないと、フォークリフト、同じ倉庫だってもね、まあ体力がもうちょっと楽な仕事もいろいろあるのかもしれない。だからそういう経験とか倉庫管理とかね、それとか場合によってはその物流のいろんなトラックとか物流業者とのこうなんか連絡とか管理、だからむしろ管理、そうか、管理やってないけど、まあそこはもうよく掘り越してみるってことですよ。なんかそういうことをまだ不十分じゃないのと、ご本人に言って、ご本人もそうかな、まあ、試験ですから、ああそういうとこあるかもしれませんって当然言うこともあるんですね。だから一つはこれ、自己理解不足、もう一つはその2っていうとこなんですけどね、そのご家族ですよね、まあ、奥さんと娘さん、今後の生活、まあ、ずっとね今は同居してますけど、まあ、これからどうするのか、ずっと一緒なのか別居なのか、まあそのそれから仕事など、その、まあ、家族計画ですねに関して十分に話して理解を深めていない中で、こう一人でねどうしようかって考えている、うん、だからもっと周りを取り込んで一緒に考える、うん、という、まあ、進め方ですよね。周りとの進め方、まあこういうことの考え方、やり方が十分じゃない。だからこれを聞くときに、メイン質問の6ですけれども、そのご家族と今後の生活についてよくね話し合ったことがありますか、でもしあればね、具体的にどんなことを、うん、具体的にどうご理解されたのかね、お聞かせくださいって投げておくといいですね。うん、まあ、そこは不十分であれば、こういうことが言えると思いますね。はい。それでですね、まあそれが5、6ですね。はい。うん。まあこのくらいこうメインの質問を考えた方が十分だと思いますね。まあ今回の場合には A と B で迷ってどうしようというか、うん、どうしたらいいか整理したいっていうからね、質問の項目とすればこのくらいでいいでしょうね。はい。あとその他に何か気がついたとかありますかって感じでね。で、まあ具体的展開ですよね。はい。で、まあこれね、最初の自己理解のところに、ね、もうこれもうほとんど皆さんもうね、ここまで来たら定番でいいと思います。この試験はね、その中身の複雑にいろいろ考えてるかどうかっていうよりも、ここまでちゃんと面談でプロセスをちゃんと展開してたどり着いてるかってことが大事なんでね、具体的展開のどこまで来ればそれらしく、これあくまでもねそういうことができるかっていう一つのまあサンプルテストみたいなもんですからね。はい。ですからこのその1では、そのまずそのジョブカード等の作成を一緒に行うことを通じてね、ご自身の経験、能力に関してしっかりその棚卸し、整理を行いませんか。またその中でそれらを活かせる業界とかね、職種を考えていきましょう。いかがですか。もうこんなことを言えれば十分ですね。まあそうすると、そう、我々が知らないだけであって、倉庫のね、中の仕事ってもこう整理していくとね、いろいろ他に使える共通の仕事がね、きっとあるんでしょうね。うん。うん、なんかそういう感じがします。でその2番目ですね。はい。どんなふうにこう言うかっていうと、まあ言うかっていうか考えておいていただきたいのはね、 そのご家族で話し合うといってもね、まあ、それぞれの立場が違うので、そのまずはね、奥様と今後の生活や娘さんをどう支援していくかなど、まあ、しっかりご夫婦で方向性を決めてからですね、娘さんを含めて話すといいと思いますよ。こんな感じ。そうだよね。現実的に3人で一気に話すとね、娘さんはこういう、奥さんはこういう、その間に立ってね、板挟みになっちゃったりね。どっちにもって、まず軸は奥さんとしっかり軸を固めて。できっとね、娘さんはね、お二人に迷惑をかけているお気持ちがある。ある程度あると思うんですね。で、そこを十分配慮してね、それで全員で前向きに話せれば良い方向性が見えてくると思いますと。というんで、娘さんの状況、ある程度だから娘さんはね、迷惑をかけてるとか、引け目を感じてる。まあ、そうですね、断りつつ、いや、どうせ私たちはね、離婚もしちゃってね、迷惑をかけちゃってますよと。どうせね、出来の悪い娘ですよ、みたいな、そう、ちょっと開き直ったりね。そういうことってよくあるんですよね。だから、今言った、これは具体的展開っていうのは、すごくこれは現実的な、キャリア、コンサルタントの教科書に書いてある。そんなことじゃないんですけども、具体的展開っていう意味で非常にね、相手の状況と考えて、こういうことが話せるっていうのはすごくいいと思いますね。ぜひ皆さんこれ参考にしてね、考えてみてください。それでは、この4番目のね、佐野さんのケースは以上です。